改めて、ありがとうございます。来ていただいて。
こちらこそ、ありがとうございます。
いつもいつもゲストを呼ぶのが大変で。
そうですよね。ありがたいです。本当に大変そうだなって思います。
はい、しかも4回、あ、今回4回目なんですけど。
ああ、そうなんですね。はい。
4回中、1人しか知り合い、顔見知りがいないですね。
すごい。よく、なんだろう、そんな来てくれますね、皆さん。
いや本当に、本当に。いや、フォルテさんもそうですけど、
ね。ああ、確かに。確かにそうだった
あ、じゃあそんなフォルテさん、すみません、私に向けても自己紹介をお願いします、
はいはい、私あのフォルテと申しまして、今あのスマホアプリの開発の会社にいるんですけども、実はつい最近転職したばかりなんですね。あのこの間の9月から、3社目になるんですけども、転職したばかりで、しかも未経験でスマホアプリをやっているものになります。で、一応その、なんだろう、エンジニア歴みたいなのを軽く説明をすると、エンジニア自体はもう13年目とかになるんですけど、もともとその、あ、いえいえ、あの、専門学校卒業、2年生の専門学校を卒業して、うん、あれごめんなさい、13年目は言い過ぎか。12年目か。ごめんなさい、12年目ですね。
大して変わらない気がする。
いや、今、計算合わないなと思って。あの、20歳で、あの、うん、就職したんですね。
あ、確かに、2年だとそうですよね。は
い、で、その1社目20歳で入ったのが、いわゆる SIR で、うん、ちょっと、なんだろう、廃消系というか、この気、気になる、気になるみたいな。そういう系、某エッジ系のグループ企業の SIR に、まあ、入りまして、で、そこが、丸9年。
うわ、すごい。
で、ちょっといろいろあって転職をして、で、2社目が、いわゆるウェブ系の、うん、コンシューマーというか B2C のウェブ系に転職したんですね、うん、でそこから2年と9月なんでだいたい半2年半ぐらいそこにいて、うん、まあ、その友達、いわゆるリファラー採用っていうんですかね、あの友達に誘われて、うん、今のスマホアプリの会社にまあ入ったという感じになります。
ちょっといろいろ聞きたいことが、はいはい、お聞きしたいことが。
はい。
専門学校ってどういう系の専門だったんですか？
はい、いわゆるその IT 系というか情報系の専門学校に。
はい、日本電子みたいなそういう。
ああ、そうですね。日本工学院とかもありましたっけ？なんかそういうのありましたよね。ちょっと今、うろ覚えで喋っちゃってますけど。当時千葉に住んでいたので、あの千葉の方にあるそういう情報系の専門学校で、なんだろうな、専攻って言い方をちょっとしないのかもしれないんですけど、当時は一応ネットワーク系のコースに入ったんですね。で、その CCNA とか CCNP とかってわかります？資格の名前なんですけど。
わかんないです。
あの、シスコって会社があるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
ネットワーク、ルーターとかで有名な、がやってる資格なんですけども、
うん、
これを勉強するみたいな感じの、まあ、コースだったんですが、まあ、全然ネットワーク合わなくてですね。なんでネットワークコース入った的な話なんですけど、まあ、全く合わなくてですね。で、なんか、一応情報系なので、その資格、ルーターの勉強以外にも、一応言語の勉強はやるって感じだったので、まあそこから本格的にいろいろな言語を始めたって感じですね。
もともとその専門学校に行こう、はい、うん、あ、行く前とかにプログラミングとかされてたんですか？
うんうん、そうですね。一応、その専門学校の前、まあ高校生だったんですけど、うん、高校も実はあの工業系の、電気系の、電気系の工業高校だったんですね。で、まあ正直今思っても関わりというか 流れがよくわかんないんですけど、なぜかちょっとだけプログラムの授業が当時ありまして、当時ベーシックを Mac でやるっていう授業が一瞬あったんですね。それ以外は本当電気の学校なので、いわゆるあのオームの法則的なところから、
はい、
あの電線を張るにはとか、その家庭内の、あの電気ってその第2種電気工事士とか、うん、第1種電気工事士みたいな資格が、国家資格があるんですけども、
うん、
まあ、その第2種の方が比較的簡単なので、
あ、そうなんだ、
はい、それを、まあ、取るのが結構メインな感じの勉強だったんですけども、うん、
はい、
なぜかその中でベーシックをやるという
確かになんかちょっと毛色が違う
そうなんですよね、今思っても全然理由がわからなくてで、一瞬あって、まあ、それが本格的にそのプログラム言語に触ったのはそこが初めてで、一応パソコン自体にはもっと昔から触っていて、なんか後で調べて分かったことなんですけども、
はい、
あのロゴライターというソフトがありまして、はい、多分ご存知ないと思うんですけど、はい、なんか当時私も知らなかったんですけど、これ小学校にあったソフトで、
はい、
あのなんかプログラム系の教育ソフトみたいな位置づけらしくてですね、なんかそういう別にプログラムを学ぼうとか気は全然なかったんですけども、
はい、
まあ、その当時ロゴライターというソフトに命令を与えて、その結果が画面に表示されるみたいな、まさに簡易プログラムみたいな感じでして、あの絵を描いたりとかはできるんですよ、その線の色は赤、前50とかってやるとその通りにカーソルが動いて線が引かれるみたいな、
なるほどなるほど
っていう感じで、結構幾何学的な模様とかを描けるようなソフトになっていて、まあ、そういうところからコンピューター、まあ、パソコン、コンピューターに触るようになり、高校からまあそのベーシックっていう流れで専門学校に行ったっていう感じですね。
あれ、これのロゴライターはいつ頃触られてたんですか？
これが小学校の時で、小学校4年生ぐらいからなんか、クラブ活動みたいな。
ああ、はいはい、ありましたよね。
で、はい。で、うんうん、結構サッカーとか読書とかある中で、なんでか小学校にパソコン教室みたいのがありまして。
すごい進んでましたね。
そうなんですよね。結構なんか、
うん、
その地域では結構進んでる学校だったみたいで、なんか文部科学省指定のなんか新しい授業をやるみたいな。
うん、
総合的な学習とかってなかった。ですか、聞いたこと
ありました、ありました、
なんかあれの走りとかをやってたらしくて、
すごい、あのわけのわからない総合的な学習時間
何が総合なのか全くわからない社会科見学だよねこれみたいな
道徳との違いもわからないみたいな、
そうなんですよね、あれもよくわからなかったんですけど、まあ、そんな感じで一応多分一クラスが授業を受けられるぐらいパソコンがあったんですよ、40台ぐらい多分あって、
へ
え、はい、
なるほど。いいですね。そこから触れてて。
はい。
で、高校入るときって、なんでそこに進もうと思ったんですか？
まあ、電気系の工業高校に行った理由なんですけども、
うん、
あの、実はもともと父親が、そういう技術系の職業でして、はい、あの、いわゆる NTT の職員だったんですね。
うん、
当時って、電電公社っていう、あの、民営化する前って、実はお役所というか、公営企業みたいな、
はい、ちょっ
と、はい、言葉正しくないかもしれないんですけど、郵便局とかも最近、はい、最近でももないんですけど、
う
ん、民営化みたいな、ありましたよね。あと、まあ、JR で言うと国鉄みたいな。で、実は NTT ももともと、その電話ってインフラなので、
はい、
あの国でやるっていう建前で、電電公社っていう、うん、まあ、公社だった、公な会社だったんですよ。
そうなんだ、はい、知らなかった。
でそれがちょっと正確な年数は分かんないですけど、民営化した時に、
うん、
もともとその電電公社っていう公社に父親は電気系の技術者として就職をして、
うん、
でその後民営化して NTT になった時に、 まあ、多分ご存知だと思うんですけど、NTT データの方に移動して、
うん、
で、ずっとそのプリンターとか、そういう、なんだろう、ソフトウェアではなくて、プリンターとかの設置をする、どちらかというと工事をするみたいな感じ。
はい、
正確にはなんか NTT データ本体ではなくて、別のグループ企業だったらしいんですけど、う
ん、ああ、なんか大手って難しいですよね。
うん、いやそうなんですよね。
多すぎて。父親も、うちの父親も日立とかなんですけど。
ああ、そうなんですね。
でかすぎて。
そう、日立、うん、まあ、さっきぼやかしましたけど、私も日立のグループ企業
だった。あ、そうだ、言っちゃった。
全然全然。別に隠してるわけじゃないんで。
あの、この木なんだけど CM も、バージョンが何個かあるんです
よね。そうなんですよね。あれ、
うん、
これは言わない方がいいかもしれないですけど、
やめておきますか。
出るじゃないですか、うん、あの、グループの名前が、うん。あれ出すのに結構お金が実は必要だったりとかして。
あ、そうなんですか。
なんで、一瞬出してたらしいんですけど、
うんうん、
なんか、結構大変みたいで。
すごい。
設置がない、なんか、いろいろあるらしい。
同じグループ会社じゃんみたいな。
そうそうそう。まあ、でそんな感じで、うん、そのまあ父親が電気系の技術者だったっていうこともあって、
うん、
でその特に なかったその自分がやりたいことっていうのが特になくて、
うん、
じゃあなんか電気系というか技術者になろうかなみたいな感じで工業高校に行ったって感じですね、
うん、あのそこで手に職をつける道に行ったの、うん、いいですね。
そうですね。なんか、
うん、
なんだろうな、本当そのなんか普通のサラリーマンになりたいとかもあんまり考えていなくて、うん、なんかもうとりあえず進路決めなきゃみたいな感じで、
うん、
じゃあやるならやっぱ技術系かなみたいな、そんなノリでしたね。当時別に全然コンピューターとか考えていなくて、
うん、
まあそのゲームが好きだっていうのはあったんですけど、だからといって別にゲームを作りたいとかあんまり思っていなくて、
うん、
はい、そんな感じでしたね。
私も最初ゲームを作りたいとは別に思ってなかった。
ああ、そうなんですね。あ、そうです。なんか、1回目、
あ、そうですね。おまけ会
で。はい、聞いたんですけど、母親でしたっけ言われて、
父親ですね。
父親がハッとするみたいな。
それか、みたいな。ゲームと関わり続けるには作ればいいのか、みたいな気持ちになって。
すごいなんか。
やった程度です。
電球が頭にひらめくみたいな。
そうそう、まさにあれでした
ね。噂が的なね。はい、
ひらめきいやいいな、面白い、はい、あでそれで SIR になったのも何でき、
ああ
何がきっかけなんですか。
そうですね、その、まあ、専門学校なのでやっぱ結構就職に強いみたいな風潮というかあって、
うん、
でそのやっぱ紹介してくれる会社さんとか企業みたいのも結構あるんですね、
うんうん、
でいわゆる普通に就職活動を始めて説明会とかに行ってたりもしてたんですけども、
うん、
なんとなくその、なんだろう、とりあえず一個受けてみるかみたいな感じで選んだのが、たまたまそこだったんですね。で、まあ、初めてだし、落ちてもしょうがないかな、面接の練習ぐらいで行くか、みたいな。
うん、
で、その、まあ、その日立のグループ企業は日立、あ、ごめんなさい、千葉の方にある会社だったので、
うん、
まあ、家からも近いし、まあ、東京よりは近いので、
うん、
まあ、そんな感じで行ったら、なぜか受かってしまい、なんかもう、内定もらったら就活ってやる気なくなるじゃないですか
。はいはいはいはい。
もういいかな、みたいな感じになっちゃって。
わかる。
ありますよね。なんかやっぱ面接とか大変じゃないですか。
絶対もう二度とやりたくないなと思って、私も一社目で決めました、ね。
そうですよね。そんな感じだったんで、だから別にその会社の、どうしてもその会社じゃなきゃダメだとか嫌だみたいのは全くなくて。なんで、まあ、コンピューター系だしいいかなっていう感じだったんです
けど。なるほど。それで入った割には9年ってすごいいましたね。
そうですね。結構やっぱ9年長いですよね。う
ん、私からしたらすごいなと思いました、
うん。自分としてはあんまりそういう認識がなくて、
うん、
なんか気がついたら9年いたって感じだったので、 その前職のウェブ系に行った時に9年いたんですって話をしたら、やっぱり、長いねってみんな言うので、
うん、
そこで、あ、長かったんだって知る感じでしたね。
そこから、そのウェブ系のところに行くきっかけとかあったんですか？
いや、これ、ありまして、実は。
何ですか、何ですか。
いろいろちょっとこう、なんだろう、ブラックというか、ネガティブな話もあるんですけど、
どうぞどうぞ。
結構その、エサイヤだったんですけど、実はその、NG 受けというか、結構し、ピラミッド構造みたいな話がよくあるじゃないですか、うん、SIR って。
あ、なんか下請けの下請け。
そうそう、あの、70受けとか、
あの、
会社の名前を偽っていくみたいな、よく話を聞く、ポッドキャスト界隈でよく聞くみたいな、あるんですけど、実は自分そんなこと全然なくて、いわゆる一時受けの会社だったんですね。
うんうん、
あの直接お客さんから仕事をもらって、受け負いでシステムを作るっていう会社だったんですよ。
うんうん、
でただそのグループ企業だったので、グループ、まあ、日立ですね。日立から仕事をもらってやるみたいな部署もあれば、外のお客さんから仕事をもらってやるみたいな部署もあって、で、最初自分はその、グループ内の仕事をやる方に、2、3年行って、で、2、3年後に、その、外からのお客さんから仕事をもらう方に移動したんですね。
うん、
で、その、やっぱり一時受けの仕事ってすごく楽しくて、B2B で、いわゆる業務系のウェブアプリを作る仕事をずっとやってたんですけども、
うん、
やっぱ半年、6ヶ月の契約が多いので、
そうなんだ。
あ、そうなんですよ。半年でだいたいシステムを1個作るとか、保守とかもだいたい半年のケースが多くて。
そのペースいいな。
そうなんですよね。ただまあ、規模が大きくなると1年とかにやっぱなったりするんですけど、ただやっぱ会社がそんなに大きくなかったので、年数が長くなると結構規模が大きくなるので辛い、体力的に結構辛いって感じだったので、半年ぐらいがやっぱ多かったんですね。で、結構いろんな業界の仕事ができて、物流系やったりとか、まあ、ちょっとその、小売りというか、そういうところの会社の仕事をやったりとか、あとは、印刷系の会社のその内部システムを新しくするので、サーバーから入れてくださいみたいな、結構インフラ周りをやる機会があったりとか、
めっちゃいいっすね。
そうなんですよ。結構いろんなことをやらせてもらえて、まあ、基本全部ウェブ系ではあったんですけど、それが結構楽しくて、その、直接やっぱお客さんと会話できるっていうのもあって、めちゃめちゃ大変だったんですけど、まあやりがいはすごくあったんですね。
へー。
で、それが、その数年続いて、最後の1年、まあその9年いた8年目が終わる時期に、まあ、その最初にいたグループ内の仕事をするっていう部署に、また戻されてしまいまして、というのも、まあ、金がないから、この部署にはいられないっていうことを結構上の、あの時、ちょっと役職忘れちゃった部長より上だったと思うんですけど、上の人から直接言われてしまい、結構自分としてはその部署に貢献できている自信があって、で、比較的若い方の、まあ、その二十歳からいて、20代で結構バリバリやってるつもりだったので、その自分で結構案件を担当する、いわゆるリーダー、プロジェクトリーダー的な立ち位置だったりとか、そういうのをやれていたので、まあ、そんな理由で、ちょっとおこがましいかもしれないですけど、こんな将来有望な若者を移動させるんだみたいな衝撃があって、で、それが直接なきっかけですね。それまでも、ま、いろいろあって、その仕事が、ま、結構ブラックな感じだったので、仕事が辛いとこあったんですけど、まあ、その、社外でいろんなっていうか、いろんなっていうのはそうだな。勉強会に参加したりとか、そういうきっかけがあったりして、結構前向きにSIRやろうっていう状態だったんですね。 その落ちて一回持ち直して結構よく上がってたんですけど、
うん、
それをそういった経緯でポキッと折られてしまったので。
あ、そうなんだ。
そうなんですよね。それが結構一番直接的な原因ですね。
へ、うん、あの9年いられたのはあれですかね、うん、やっぱその短いスパンで結構いろんなのに携わりしたからっていうのもあるんですかね。
そうですね。でも結構最初の3年ぐらいはずっと同じのやってたんですよ。そのグループ内の仕事が結構大きいシステムだったので、
はい、
ずっとそれに関わっていて、3年、4年ぐらいずっとそれをやっていて、でその外からの案件を受ける方が結構大変になっちゃったんで、そっちに本格的に移動したっていう感じだったので、実質その半年で切り替わるようになって仕事をやってたのが5年弱ぐらいですね。なんで4年ぐらいは結構同じことをずっとやってた感じですね、うん、
もう結構切り替わるとそれはそれでなんかチームの感覚をつかむというか、そのチームでの感覚をつかむの大変じゃないですか。
あの実はチームのメンバーっていう意味で言うとずっと固定だったんですね、うん、その
やることは違くても。
そうなんです。
あ、そうなんだ。
いわゆる会社組織で言うと部長がいて、まあ、課長が何人かいて、うん、でその下にそのチームとして、人がいる、まあ、何人かいるっていう感じ で、まあ、その課長代理みたいな感じの立場の先輩がいて、まあ、その人が2、3人、課長の下に2、3人いるんで、その人が案件を持って、
うん、
まあ、その下のメンバーを管理してやるみたいな。
あ、なるほど。チームで動くんだ。
はい。で、案件が、まあ、その、保守とかもあるので、保守とかを継続でやりつつ、うん、まあ、新しい案件を取ってきて開発をやるみたいな。うん、あと、回収か。その、作ったシステムの回収をやるみたいな感じでしたね。
へ、うん、すごい、なんか、うん、SIR、私もやってましたけど、うん、なんかこの、私も日立系のところに確か行って、
あ、そうなんですね。
わかんないけど、それでいろいろやってたんですけど、はいはい、1年弱ぐらいいたものの同じチームでやってたんですけど、
はいはいはい、
周りの、うん、人たチームで一緒にやってる周りの人たちも他の SIR から来てるみたいな、
うんうん、あ、なるほど、なるほど。
人たちだったり、
はいはいはい、
一部だけその会社の人を。たちがいるみたいな。
あ、はいはいはいはい、
チームでやってて、なんかなかなかチームとして の、 この、うん、まとまり感とかはなくて。
ああ、そうですね、結構、うん、なんだろう、自社社員の比率が多くて、ただやっぱりその人が足りないとき、まあ、大体いつも足りないので、その派遣の人に結構長くずっといてもらうみたいな感じでしたね、うんうん、
ですよね、
うん、
そう、なんかそれが若干私は合わなくて。
いや、でも
01で、
うん、そうですね、私はその来てもらう側だったので。
あ、そっかそっか。
そうなんですよ、来る人の気持ちって実はよく分かってなかったんだなって最近結構いろんな話を聞いて思いますね。
いや、確かにその違いあるかもしれない。
そうですね、私はいわゆるそのプロパーというんですかね、うん、側の社員だったので、
うん、そっかそっか。
はい、
でウェブ側のところに、ウェブのところに行くときには、はいはい、なんか転職サイトとか見て、
う
ん、
はい、そうですね、いわゆるその転職エージェントと言われるものを4つぐらい、あの、登録して。
すごいですね。
そうですか。あの、結構転職エージェントとかでググってみると、うん、はい、その複数を、あの、比べた方がいいみたいな、
あ
の、なんだろう、チップスというのかな。あの、使い方みたいのがよく出てきて、ああ、なるほど、なるほどって、それに従った感じだったんですけど。う
ん、え、めっちゃ電話来ませんか？
いや、電話はでも、結局、2社か3社ぐらいだったかな。メールが結構メインでしたね。
そうなんですね。なんか、ドゥーダに登録してみて、
はいはいはい、
速攻電話かかってきて、はいはい、ビビって一番最初出なかったです。
全く同じパターンですよ。僕もデューダ、あの、デューダ含めて、
うん、
デューダと、レバテックと、ワークポート、
うん、知らない。
ワークポートじゃなかったかな。あと、あの、めちゃめちゃ大手の、リクルートか。リクルート、うん、ワークポートであってますね。の4つに登録して、で、一番最初に 連絡が来たのが、そのデューダーでしたね。
早いっすよね、あそこ。
いや、びっくりしましたね、うん。
びっくりしました、本当にあれ。何の気なしに登録しただけなのに。
わかります、わかります。僕はなんか、ちょうどその辞めてから探し始めたんですよ、実は。で、その休むつもりでいたので、なんか片手間にやろうかな、みたいな感じで、うん。とりあえず登録だけしとこうかな、みたいな気持ちで行ったら、うん、速攻電話かかってきたんで。すごいなっていう感じでしたね。
すごい。
うん、
あ、じゃあそこで転職エージェントから紹介あって、
うん、そうですね、その、まあ、デューダが一番連絡早かったっていうのもあって、結果的にデューダで、
う
ん、まあ、
ね、
はい、一本で進める、他の会社の話もいろいろ聞いたんですけども、うん、まあ、その、やっぱ先に話が進んでいるっていうところは結構大きくて、
うん、
で、デューダから紹介されるのをいくつか受けて、まあ、それで決まったっていう感じですね。
なるほど、うん、ウェブ系にしようって思ったのは何か理由があった？
もともとそのエサイヤーにいた時もそのずっとウェブ ほぼウェブの開発をやっていたんですね、うん、Java 使って、いわゆるサーブレットのシステムをずっと作るということをやってできていて、で一瞬ちょっとだけ組み込み系の C、C プラをやったんですけど、
おお、
まあ、一番そのスキルというか歴で長いのはウェブ系だったので、そのやっぱ中途で入る以上、その初めてなんで教えてくださいってなかなか言えないじゃないですか。そのチームとしても会社としてもやっぱり貢献してもらうのがやっぱ大前提だと思うので、
うん、
まあ、それがあって一番得意なウェブを押して入ったっていう感じですね、
うんうん、なるほど。じゃあ入ったところも Java 系ですか？
いや、それが Java じゃなかったんですよね。PHP だったんですけど、
あ、
なんか Java でもいいですみたいな感じで。多分 Java 書ければ PHP 書けるでしょっていう、まあ、実際大体そうだと思うんですけど。
あ、そうなんだ。
あ、そうか。ウェブのあれがないっておっしゃってましたもん、
ね。あ、そうなんです。知識が全然なくて。
はい、だいたい C、Java 書ける人は、はい、だいたいそういう PHP とか Ruby は多分できると思います。まあ、ひょっとしたら人によるかもしれないですけど、うん、まあ、僕の身の回りではだいたいそういう人が多いですね。
へぇ、うん、あ、じゃあ PHP をガンガン書いて。
そうですね。なんで、PHP 始めたのがその、2年前とかになるんですよ。2016年に転職をしたので、
うんうん、
そこから初めて PHP をやるって感じでしたね。
へえ、面白かったですか？
うん、PHP ですか？
はい。
はい。新しい言語やるのが、実はそこが結構初ぐらいの、エンジニア始めてから初ぐらいの感じで、その9年いた割には全然勉強とかを、まあ、する余裕がなかった、うん、半分、まあ、遊んでたみたいなとこもあるんです
けど。人のこと言えないな。
でも、そうなんですよね。結構、うん、半年の契約が多かったってさっき言ったんですけども、
うん、
基本、その、終わりになるとデスマになるので、結構、それので疲れ切って、次、
はい、
またデスマになるまでは結構休みがちになるみたいな。負のスパイラルだったので、結構 Ruby とかをその時知ったので、Ruby の勉強したいなとかずっと思ってて、
う
ん、まあ、今現在に至るまでできてないんですけど。まあ、そんな感じで初めてそこで転職して、新しい言語として PHP をやるって感じでしたね。うん、
なるほど。そこからまた転職するにあたって何かきっかけはあったんですか？うん、
はい。で、2年半ぐらい、まあ、いたんですけども、うん、ちょうど今年の7月ぐらいに、その専門学校時代の友人と久しぶりに飲む機会があって、で、まあ、専門学校、IT 系、情報系の学校なんで、みんなやっぱエンジニアをやってることが多いんですね。で、その、僕含めて4人で飲んだんですけども、そのうち2人が結構エンジニアの話を熱くしているのを聞いていて、もう全然何を言っているかわからなかったんですよ。
ほう、
後で聞いたら、どうも AWS とか、 そのクラウド系のインフラの話をどうもしていたみたいで、ただ AWS っていう言葉以外全部分かんなかったんですね。で結構エンジニアとしても10年とかやってたので、そこそこのことは分かるつもりでいたんですけど、
うん、
あやばいなこれってちょっと勉強しなきゃマジでやばいなって思いましたね。でそのウェブ系に転職して2年ぐらい経ってたんですけども、うん、まあ、ほぼ9割方遊んでたんですね。全くっていうと語弊があるんですけど、まあ、ほぼ勉強していなくてですね、でちょっとこれ勉強しなきゃダメだなって思い始めて、でその時はちょっと転職をしようというよりも、その自分の市場価値といいますか、まあ、その勉強のために転職活動を始めてみて、まあ、どういうところにその需要が、あの言語とか技術に需要があるのかとか、まあ、その面接とか受けてみて自分の足りない点とかを見つめ直そうかなみたいな、そんな感じで始めたっていうのがきっかけですね。
すごいですね。その市場価値を知るために。
そうですか。
私、市場価値を知るためにでも面接してないですね。
いや、でもそれは終わります。僕も面接嫌だなとはやっぱり思う。ただまあ、それぐらいのやっぱり、なんていうんですかね、あの、ストレスというか、いい意味でのストレスがないと、やっぱその、変われないというか、あのきっかけにならないんじゃないかなというのがありまして、うん、
いやそれで踏み出す一歩がそこってすごいなと思いました。
結構その当時といってももう、夏というかこの間の冬ですかね、うん、この間の12月とかにツイッター転職がバズっていた時期がありまして、あのひよこに続けっていうタグがあるんです。知らないですか。あのひよこ大佐さんっていうツイッターのアカウントの方がいるんですけど、はい、その人がすごい劇的なツイッター転職をされたんですね。
はい、
まあ、劇的なっていうのは要は給料がすごい上がったんですよ。プラス500万ぐらいとか多分いったぐらいの、あの相場的にはで、ね、な話なんですけど、うん、はい、バレたぐらいの話をちょうどその夏の頃に聞いて、あ、これはちょっと試してみたいなっていうのもあって、うん、まあ、その転職活動を始めたって感じでしたね。
へ、うん、あ、本当だ。人類と同等になりたいひよこ大佐。
あ、今そんなアカウント名でしたね。
狙ってます。
結構、その方はすごく優秀なのに、あの、はい、年収が300万とかで働かれていて、その方、あの、いわゆる Linux とかインフラ系の仕事されてる方なんですけど、うん、あの英語も普通にできるぐらいの方なんですけど、300万っていうレンジで働かれてい
て、いやそれで私と同じぐらいはダメだろう。
そうなんですよね。英語できるっていうだけでもう2倍ぐらいもらえていいんじゃないかみたいな感じなんですけど、うんうん、でなんか12月にその半分ネタだったらしいんですけど、こういうスキルセットで転職先ないですかみたいなのがすごくバズって、うん、で、うん、そのツイッターのリプに Google とか HP とか、マイクロソフトも言ったかな。
いやもう英語できたら確かに そこ来るよな。
もう名だたる企業がうちどうですか Google って言うんですけどみたいな。
やべえな。
ぶら下がるみたいな。
このスキルセットで英語できてってなったら、うんうんうん、そりゃな。
そうなんですよ。しかも多分僕より年下なんじゃないかな。
うわ、もうやっぱ最近年関係ないっすよね。
そうなんですよ。やっぱ優秀な方は本当多いんで、っていうのを見てて、あ、これはちょっとどれぐらいそのお話しいただけるかとか、なんかそれは高い低いみたいなのをもらえそうだったので。
ああ、確かにその高い低い知りたい感ありますね。そうなん
です
よね。
結構、そのツイッター界隈で見てるとやっぱり安めに出しすぎっていう人が多いみたいで。
確かにそういう人いますよね。うん、転職して300万台
はちょ
っとまずそもそも低いんじゃないか
な。そうなんですよね。250万台とか出してる人見るとえってちょっと
最低賃金みたいな感じですね。
それ大丈夫かなみたいな。
今いくらなのみたいな気持ち
で、どこで働くのかなみたいな、東京で働けるかなみたいな。
確かに
そうそう、東京最低賃金高いから。
いやー、なるほどな。いや、でも自分やってもこれ絶対来ないだろうな。
あ、そうですか。結構今、はい、エンジニアは引く手あまたなイメージがあるので。
確かに。いや、でも、アプリエンジニアとしての歴が浅いんで、自分。
そうなん。今何年ぐらいされてるんですか？
去年の6月ぐらいからなんで。
1年ぐらい。
そうですね。1
年ちょっとぐらいですね。でも全然、僕まだ1ヶ月なんで。
頑張りましょう。
頑張りましょう。はい。
今、アプリエンジニアになってみて、どうですか？
ああ、でもやっぱり楽しいですね。その、今、アンドロイド、アプリ自体は両方、アンドロイドとアプリと両方ありまして、うん、で、とりあえずアンドロイドの方からってことで、今、アンドロイドからやってるんですね。
うん、なるほど、なるほど。
で、その、友達経由、まあ、そのリファラ採用って話をしたと思うんですけども、うん、まあ、その友達が、その、7月に専門時代の友人と飲んだって話をした中の、実は一人で、
うんうん、
で、それもあって、とりあえず一社目そこを受けてみて、どんなもんか話を聞いてみようみたいな感じだったところをまた受かってしまい、で、未経験だったのは当然向こうも知ってたんですけども、その2社目と同じ、まあ、給与レンジというか、待遇で、
うん、
いいよって言ってくれたので、
で、
まあ、その AWS とか、うん、結構ちっちゃい会社なんですね。で、うん、今メンバーって実は4人ぐらいしかいなくて。
お、すごい立ち上げ。
の割には結構長いんですよ。もう7年ぐらいやってるらしくて。
すごい。
で、なかなかその人がうまく集められなくて、拡大とかもできてないみたいな。
うん、
で、4人いるうちの1人は営業みたいな感じで、うん、一応昔開発もしてたんだけど、今はどっちかっていうと運用とか運営に回っている人が一人いる感じなんですよ。
で、
今3人、まあ、私入れて3人でやってるって感じなんですね。で、その状態でよく未経験入れたなっていう感じなんですけど。
いや、もう今までのフォルテさんを見て、伸びるなって思ったって感じです
ね。いやー、どうなんですかね。なんかあんまりその友人から褒められ、みたいな。なんかその友人は結構その会社を立ち上げたぐらいの感じの人なので、うん、やっぱそのスマホアプリはすごく歴が長いので、まあ、今それで教えてもらいながらやってるって感じですね。で、
なるほど。
Android は今 Java でやっているので、その、
ジャバなんだ。
そうなんですよ。コトリンかなって思ったら、やっぱその、もう7年ぐらいやってるってことで、うん、いわゆるそのレガシー化しちゃってる部分もあるみたいで、で、ジャバから乗り換えられてないっていう感じな状態で、うん、ただ逆に、私がそのずっとジャバを1社目でやっていたので、うん、まあそういう意味では良かったかなっていう部分はあるんですけども、
うん、じゃあこれは今後フォルゼさんがコトリンに変えていくと。
そうですね。ただあまりコトリンに変えるっていう乗り気はなさそうなので。
あ、そうなんだ。
そうです。ひょっとしたらコトリンをやったことはないのかもしれないです。
ああ、じゃあこれはフォルゼさんが入れていく、うん、
そうですね。今その Android と iOS 両方やっていて、で、まだ私 Android の方しかやれてないんですよ。
うん、あ、そっかそ
っ
か。
はい。
じゃあ iOS やって。
で、チーム内で iOS できるのが今一人しかいないんですね。まあ3人いるんで、そんな感じになっちゃってて。なんで、私がちょっと両方できるようにならないと、ちょっといろいろ、その人辞めたらどうするみたいな。うん、保守できる人いなくなったんで iOS 版畳みますみたいな。
やばいやばい。
ちょっと前にそんなゲームがあったりしたらしいんですけど。
なんですね。
いや、なんかメインのプログラマー辞めて、いじれなくなっちゃったんで、うん、ゲームのサービスやめますみたいな。
マジか、そうなんですね。
あったりしたんですけど、まあそんなことになりかねないので、
はい、
一旦ちょっと落ち着いてから新しいことをやろうかなみたいな、その言語を変えるみたいなことはやろうかなって感じですね。うん、
いや、なるほど。うちも今働いてる会社も、アプリエンジニアは3人で、
はいはい、
3人とも今 Android、iOS、コトリンとスイフトで両方できるようになって、はいはい、両方担当してるみたいな感じですね。みんなで
やっぱり両方、アプリとしては当然両方出しますし、エンジニアとしても当然両方できた方が やっぱいいですよね。
できとくと、
そうですよね。
いいかもしれないですね。
なかなか今、人が少ないのもあって、その、仕様とか知らないと、やっぱり、うん、コミュニケーションコストが大きくなるじゃないですか。聞かないとできないみたいになっちゃうので。で、まあ、その、説明できるのが結構一人ぐらいしかいなくて。なんで、その人の開発を止めないと、なんか説明できないみたいな状態になっちゃってるんですね、今。でやっぱ運用してるとバグが出たとか、そのリジェクト食らって直さなきゃみたいなことが最近ちょいちょいあったりして、うん、まあ、だから結構そこの 教育っていうとちょっとあれなんですけど、その知識の伝達みたいのをどうやるかっていうのを結構チームで悩んでる感じですね。
なるほど、うん、いやそこら辺もあって、うん、自分も DDD とか最近勉強しようと思って手を出し始めてますね。
結構あれですか、プロセス系というかチームビルディングとかマネジメント興味ある感じですか？はい、
そうですね、実際は、うん、本当は別に興味を持ちたくはないんですけど、
う
ん、
やっぱそうですよね。
チーム開発 その環境をやっぱり整えたいなっていう、整ってると嬉しいなっていう思いからやってますね。
結構 メンバー目線というかボトムアップ的な感じで良くしていきたいな、うん、いいもの入れたいなっていう感じですかね。
そうですね。
なるほど、
はいはい、
僕逆で、メンバーとかエンジニアっていうよりも結構マネージメントをやりたい派なんですよ。ほうほうほう、結構珍しいみたいなんですけど、なんでそのアジャイルとかスクラムとか、うん、まあ、その DDD もそうなんですけど、結構そういうプロセス的なプラクティス的なところに興味があって、うん、で、ただそのなかなか自分でリーダーとかマネージャーをやるって機会がなかったので、結構自分がサブリーダーとかメンバーの時にリーダーとかマネージャーにこういうのいいですよっていうのを勧めるっていう感じのことが今までは結構多かったんですね。
うん、いいっすねいいっすね。
ただまあそういうの乗り気じゃない人がやっぱ多いじゃないですか。新しいやり方入れるってちょっとめんどくさいとか大変とか今のやり方でいいじゃんみたいな人が多くて、だそのペアプロとか提案しても2人でやったら効率下がるじゃんみたいな。
そうペアプロ難しいっすよ ね普及の仕方、うん、
っていうのが結構今までずっとあったんですけど、今のチームはその、うん、誘ってくれた友達が結構そういうところに悩んでいて、うん、まあ、その友達もそういう方には興味がなかったんで勉強していなかったんですけど、
うん、
やっぱそのチーム内で一番古くからいるみたいな感じになってるんで、そっちもやらなきゃいけないみたいな状態になっちゃってて、うん、でそこに僕が来てこういうのいいよっていうのを結構口うるさく言い始めたんです。悩んでるものに対してこういうやり方あるよとか考え方あるよみたいなのを言い始めたら、うん、じゃあやろうかみたいなことを結構言ってくれて、
お
で結構入った初日にその報告、
うん、
その友達がメンバーの進捗の報告を毎回夕方聞いてたんですけど、まあ、口頭で聞くと、うん、その手が止まるじゃないですか、聞く側も聞かれる側も、はいはい、で、うん、集中してたらしたら悪いなと思って聞きづらいんだよねってことを言っていて、でじゃあ粉砲を入れたらいいんじゃないのみたいな感じで、スラックに粉砲っていうやり方が、
タイムズなんちゃらみたいな、
はい、を入れようって初日に提案して、それが実際採用されて、で結構評判が良かったりとかしていて、
うちも粉砲入れてますね。
あ、本当ですか。あれ結構いいですよね、
はい、いいですよね。私ひたすらつぶやくタイプで、
わかります、僕もそんな感じです。
脳内だだ漏れタイプで、ひたすらうるさい粉砲ですね、一人だけ。
そうなんですよね、やっぱ書く人書かない人いるんで。
確かに確かに。
ただその、うん、訓法の効果として、うん、後で分かったことがあって、壁打ち効果みたいのがあるねって話をチームでしていて、その悩んでる時とかって、アウトプットするとそれが整理されたりすることってあるじゃないですか。
はいはいはい、
言語化すると言語にしようとして整理をするので、うん、まあ、それによって結構問題が解決したりとか、話しかける前にそれが整理できる 結構なんか話しかけて、うんうん、みたいな感じで、二の句が告げないみたいなことがあったと思うんですけど、結構そういうことが文法に書くことによってなくなってよかったみたいな意見もあって、うん、ああ、なるほどな、みたいなことがあって。
なんかあれですね、ぬいぐるみを置いといて、ぬいぐるみに話しかけるみたいな。
一社目の先輩にも言われましたね。話しかけて、なんか、自分が喋ってる間に解決しちゃって、もうぬいぐるみ置いといたらいいんじゃないみたいな、あの冗談めかした言い方でしたけど。
さすがにシュールって感じですね。
そうですね。でそんな感じで、結構いろんな提案をしていて、でそのペアプロとかもやってみたりとか、その、モブプロって最近ある、最近っても1年ぐらい前からある、あの日本では1年ぐらい前からあるんですけど、あのモブプロをやってみたりとか、結構そういうことをやってる、やりたいみたいな感じですね。
いいですね。なんか、新しく入った人じゃないとやっぱ気づけないところがあるじゃないですか。
そうですね。結構、なんだろう。もうその場に長くいると、結構めんどくさいこととか、なんか、悪しき習慣みたいのも、習慣化しちゃったりするじゃないですか。慣れちゃう。なんで、そういうところを結構、あの指摘するっていうよりもあの、気づかせてあげるというか気づくきっかけになったら嬉しいなっていうのはありますね、
うん、いやいいですよね、なんかそれで気づいて言っても相手側があまり反応が良くないと、
ああはいはい、
ついてることもありますけど、
そうですね、結構その、なんだろう、そこって、まあ、受け入れる側もそうなんですけど提案する側も大事だなと思っていて、いわゆるその説得力的なところがないと、なんかブログでこういうの見たんですけどみたいな投げてもふーんって終わっちゃったりするじゃないですか。だからいかにそのチームに対するメリットとか、まあそのマネージャーとかリーダーが結局許可を出すのであれば、マネージャーリーダー個人に対するメリットをどう伝えていくかっていうのは結構大事だなと思っていて、
確かに提案力的、
そうですね。エンジニアもやっぱり説得力がないと
確かに確かに
まずい、最近
です、ね、
必要だなってちょっと思いますね。
いやいいですね。チームビルディングの話もいろいろしたい感じありますね。
そうなんですよね。なかなかそういうポッドキャストとか、あのエンジニアその興味があるエンジニアの方が少ないので、ポッドキャストとかブログとかツイッターもあまりなくて、
あれじゃないですか、アジャイルラジオみたいなのありますよね。
あ、そうですね。いくつかその、聞いてるやつに、思いやり FM さんとか。
ああ、はいはいはい。
あと、
思いやり FM さんもそうか。他にも何か おすすめがありますか。
あ、でも、アジャイルラジオ、そうですね。あと、アジャイルラジオさん。まあ、プロセス系だとそんな感じですかね。たまにそのゲストとかで来られる方が、あの、そういう、そっち系だと話が出たりするんですけど。
ああ。ポッドキャスト、やっぱいいですよね。そういうアウトプットの仕方をしてくれてると。
そうですね。定期的にやると。やっぱりその、あの、高橋さんも結構おっしゃられていたかもしれないんですけど、はい、人の話を聞くの楽しいみたいな、あるんじゃないですか。自分が知らない、その技術の話もそうですし、その趣味とかの話も聞けると楽しいって話があったりして、そういう意味でポッドキャストを聞いてると、同じエンジニアでもやっぱり全然見てる技術とか気にしてる分野が違ったりするし、まあ、やっぱその時興味があることを結構話してくれるので、すごいそれが楽しいですよね。面白い。
確かに確かに。なんか、あ、そういうのあるんだとか、
あ、はいはい、
あ、そうだ、それ忘れてた、調べないと、
あ、そうとか、あの本読もうと思ってたんだよなみたいな、
あ、そうそうそう、
やっぱりみんな読んでるんだみたいな、
うん、そういうの聞けて面白いですね。
そうですよね、面白いですよね。
話されたいことの中に、ポッドキャストやってみたいが一人語りは辛いっていうのあったじゃないですか。
結構その7月から転職活動というか、まあ、エンジニアとしての勉強を始めたときに、ちょうどそのネットとかでやっぱ転職、エンジニア転職みたいな、ググるじゃないですか。そうすると、その転職、あ、その検索結果の中に、あの、しがないラジオっていう、
ああ、はい。
ポッドキャストが出てきた。
あの仕方が楽しくて仕方がない。
SIR からウェブ系に転職したんだが、楽しくて仕方がないラジオ。略してしがないラジオなんですけど。
そんな長かったんだ。そうです。
あのラジオが実はポッドキャスト初体験で、
おお。
めちゃめちゃ楽しそうに、あの、喋られてる方が、あの、お二人男性の方がやられてるんですけど、めちゃめちゃ楽しそうなことを話されていて、で、そこから結構ツイッターでエンジニアやられてる方をフォローし始めたんですね。
うん、
で、あと、インフラ勉強会っていうオンラインの勉強会があるんですけど、はい、そこに参加したりし始めて、で、そしたらエンジニアのフォロー、フォロワーが増えていった結果、意外とその中で最近、ポッドキャスト始めました的な人がいっぱい出てきたんですよ。
確かに結構いますよね。
そうなんですよね。
私も影響を受けた口ですけど。
まさにそれで、あ、なんかポッドキャストやってる人めちゃめちゃ楽しそうだなと思いまして。
うん、
で、やっぱその文章、ツイッターとかブログとかの文章だと空気感というか雰囲気があんまりわからないじゃないですか。
うん、
で、ポッドキャストだと直に喋ってるので、その楽しさがすごく伝わるんですよ。
確かに。
で、それ、
熱量的なの
が。そうなんですよね。めちゃめちゃ楽しそうだな、いいなと思って、
うん、
ただ、まあ、その、なかなか知り合いがいなくてですね、ポッドキャスト一人でやるの結構、一人で喋るの辛いじゃないですか。
うん、辛い。
なんで、どうしよう、やってみたいけどどうしようかな、みたいなのがあって。
何、うん、ですか、やっていき FM。
あ、はいはいはい。
あの、ポッドキャストの技術同人誌出されて
た。あ、はいはいはい。
あれを読んでみて、あの、タイプ A, B, C, D みたいに確か分かれてて。
うんうん、ああ、なるほど。うん。
なんかそれで一人で喋っていけるタイプの人と、うんうん、ちょっと忘れたんですけど、自分はゲストを呼んで喋っていくタイプ。
はいはい、ビビルドタイプですね。
当てはまってて。完全に、初めてからそれ読んだんですけど、
あ、はい、
完全に合って
た。ああ、なるほど。
感じになりました。確かにゲストいないと辛いですよね。
そうですよね。
喋れない。
逆にこのデプロイ FM は、
はい、
何というかどういったことを目的にしてる感じのポッドキャストなんですかね。
ですね。
うん。なんか今更聞けない感じですけど。
まあ、エンジニアになられた方々のきっかけとか、うん、どういうことやってるのかとか、はいはい、これからやっていこうとしてることとか、うん、なんかそういう、その人しか出せないエンジニアの色とかがあると思うんですけど、なんかそういうのを、うん、その自分自身も聞きたいし、
あ、はいはいはい、
でそれを伝えることによってアウトプットしていくことによって、うんうん、まあ、そのゲストで参加してくださってる方も振り返るきっかけになるかもしれないし、はいはいはい、で聞いてくださってる方々も、まあ、エンジニアの方だったら、あ、そういう人もいるんだとかで刺激受けるかもしれないし、うんうん、エンジニアでない方だったら、あ、なんか自分もちょっとエンジニア興味あるかもとか、うん、なんかそういうのがあるかもしれないし、うん、なんかこの人とつながって何かできるかもしれないみたいな、うん、ことがもしかしたら起こるかもしれないし、うん、なんかそんな感じでいろいろと相互作用していったら素敵だなと思って、うん、
なるほど、いいですね、
やってますねとかなんとか言いながら結局私が喋りたい、なんか新しい人たちと喋りたいっていうのもありますけど、
ね、いやでも大事ですよね、まあ、その話聞きたいっていうのに、そういう話するの嫌だとかっていう人だと盛り上がらないですもんね
いや、でもなんか、うん、そうですね、そういう思いで声かけていってみてたら、うん、意外と、あ、いいよ、みたいな感じで言ってくださる。
すごい。
ありがたいですね。
なるほど。でもやっぱり、じゃあ、ゲストがいるの前提になっちゃう感じなんですね。
そうです
ね。一人語りは、私はできないですね。
ですね、私はゲスト前提ですね。
なるほど。
はい。
いや、
まあ、一人語りとか何喋っていいんですかね。
う
ん、
そうですよね、なんか。イメージが湧かなくて。
湧かないっすね。
その、大体二人でやられてるのが多いじゃないですか。
うん、で、確かに確かに。
1個か2個だけ一人でやられてるのを聞いたことあるんですけど、う
ん、
どうしてもやっぱり複数人でやってる方が楽しそうだなって思えてしまって。
うんうん、完全にその人が気に入らないと、うん、気に入った人じゃないと、
うんうん、なか
なか続けられないですよね。
そうですよね。なんかその、ポッドキャストをやるグループみたいな 作れたらいいなみたいな、うん、そういうやりたいけど一人しかいないんですみたいな人を集めて、うん、
あ
なんか今日は私と誰かがやっとって、うん、次は交代してみたいな、うん、そんな感じとかいいかなって思ったんですけど、う
ん、多いんじゃないですか。
そもそもそんな知り合いがいたら苦労しないよねっていう。
いやいや、ツイッター上でつながりましょうよ、そしたら。
なかなか、その、うん、ツイッター上も、コミュ障的な話があるじゃないですか。話しかけづらいみたいな。
書いてあったな、コミュ障。そうそう。
なんか、
なるほど。
その、ボイチャーというか、ボイス、声で喋ると結構やっぱ空気が伝わるので、うん、あの、話しやすかったりするんですけど、まあ、あと、面と向かってっていうのもそうなんですけど、うん、どうしてもそのネット上のテキストのやり取りだと、その空気感が読めないので、なんか、すごい辛いんですよね。どういう温度感で接していいのかわからないっていうのが
あって。出だしが確かに。
そうなんですよね。で、結構、その砕けた感じだと失礼かなとか、逆にちょっとかしこまりすぎてて、なんか、硬いかなみたいなのですごい悩むんですよ。
わかる。わかる。
なんか、とりあえず、いいねだけしておくみたいな。リプしないみたいな。いいねとリツイートだけしておくみたいな。あって。
いや確かにな、わかるな。
そうなんですね。
あの、ツイッターだと、うん、なんかその人の雰囲気を若干わかるじゃないですか。
うん、
で、硬すぎないけど、うんうんまあ、ちょっと丁寧な言葉で話しかけて、うんうん相手から砕けた感じで帰ってきたら砕けるみたいな。
ああ、なるほど。
感じでやりますね。
そうなんかもう、
うん、
なんかリプ飛ばすのも迷惑かなとか思っちゃう。
わかる。
忙しいかなみたいな。なんか。
まあでも、うん、多分忙しかったらファボで終わらせてくれる。
そうなんですよね。なんかその踏ん切りがなかなかつかなくて。
ああ、でもわかるな。確かに。
多分、もっとフランクに行った方が、うんあれですよね、うん。皆さん喜ぶんですよね、きっと。
でしょうね。
僕は逆にそう言われた方が嬉しいタイプなので。
うんうん、多分みんなもう同じ感覚でしょうね、多分。
やっぱ多いんですかね、そういう方は。
一概に言えないけど、そうかな。
そうだといいなっていう。
ダメだな、基本的観測だな。
だからなんか話しかけてもなんかブロックとかしないでね、みたいな。
ブロックする人いるのかな
今まで一回もないですけど、ね、いたのかな気づいてないだけで。ちょっとわかんないですけど。
気づいてない。ありそうだな。やってみたいこと、
うん
う
ん、
そう、やってみたいことを話して、これからなんかやっていきたいとか、こういう感じでやっていきたいとか、何かあったりしますか？
それ、エンジニア的な感じでですかね。限らず。
そう。じゃあ両方で。
両方で。なるほど。
どっちかだけでも大丈夫です。
そうですね。エンジニア的なところで言うと、ちょっと、
うん、
あの、短期的なというか、目の前のことになってしまうんですけども、やっぱりその、スマホアプリの開発を始めて、未経験で始めたばっかりっていうのもあるので、その、Android もそうですけど、うん、iOS、Swift の勉強だったりとか、あとその、今のアプリのインフラが AWS になっているので、その AWS 周りの勉強だったりとか。
うん、
で、その、一応、もともと Web がやっぱり長いので、並行して Web の勉強もしていきたいなと思っていて、で、最近 Web というか JS、JavaScript だと、あの、Angular とか Vue とか、あと React とかが、はい、流行ってるらしいんですけども、私もそこに触れたことがなくてですね、存在自体知ったのが実は結構最近だったりするぐらいなので、
うん、
ちょっとそういうところに積極的にやっていかなきゃなって今思ってる思ってるだけですね感じです
リアクトネイティブよく聞きます、
うん、あそうですね結構スマホアプリの開発をリアクトでやれるっていうのがやっぱあるので、
うんうん、なんか一部リアクトネイティブ使ってるみたいなとかよく聞きますよね
そうなんですよね。結構開発効率はいいみたいで、うん、よく聞きますね。
いやー、ちょっとこれに関しては私も勉強しないとなっていう気持ちありますね。
でも今、Android と iOS やられてるんですもんね。
はい、そうです
ね。っていうところから JavaScript 的な感じですか？
いや、うん、 あ、まあでも、今日、一応やっぱリアクトネイティブ使われ始め
ああ、
てる、
そうなんで
使
す
われ
ね。
始めてるとか、よくちょいちょい使われてるのを聞くんで、まあちょっと勉強しとこうかなと思いつつも、JavaScript が苦手すぎて。
ああ、前回、中野さんでしたっけ？
ああ、は
と
い。
おっしゃられ
ありが
て
とうご
まし
ざい
た
ます。
ね。
いやい
あの、実は更新されたことに気づいてなくて、さっき聞いてたんですけども。
や。本当ですか？ありがとうご
い
ざい
やい
ます。あれの更新が、なんかちょっとうまくいかなく
や。ああ、
て、
そうなんですね。
iTunes とかに、
ああ。
iTunes のポッドキャストとかに登録したいんですけど、iTunes のサインインが、あ、じゃポッドキャストコネクトみたいなところのサインインが、なんかひたすらループして、サインインしたはずなのに戻されて、またサインインして戻されてみたいな。
そんなハモリポイントがあるんですね。
そうなんです。ちょっとバグっ
へえ。
ててどうしようって気持ちです。
はあ、なるほ
あ
ど。
の、いろいろちょっと、改善していこうと思うので、
いやい
よろし
や。
くお願いします。
そっか。やっぱあれですか、型がないのが、中野さんもタイプスクリプトがないと辛いみたいな こ
あ、
とをおっ
で
し
す
ゃ
ね、
ら
で
れ
す
て
ね。
ました。やっぱ型なんです
なんかどこで宣言したのか分からないみ
ああ、
た
ス
いなの
コープ
が、
が、はいはい。
あれがなんか苦手意識強すぎて、まあ、ちょっと食わず嫌いもあると思うんですけど。
一番最初にやった言語って型のある言語だったんですか？
そうですね、C だったん
ああ、やっ
で。
ぱ C だったんですね。私も本格的に始めたのが C とか Java だったんですけども、意外と JavaScript はそんなに型
い
が
け
っ
ます。
ていう意識は、はい、なかったですね。
すごい。マジか、ちょっと見習います。
ただ、
勉強しま
思い起こせば型が原因でバグらせたことが多いので、
す。
そんなよりはあった方がいいのかな、みたいな、その世間の風潮はなんとなくわかるかな、みたい
そうなんだ。
な。
なるほど。あ、でもいいですね。AWS とか、なんかそういうクラウド系も自分もやらないとなと思いますね。
そうなんですよね。ずっと
GCP
今までのプロダクトというか案件が、いわゆるオンプレの物理的にサーバーを買ってとか借りてとかってことが多かったので、その AWS っていうのが今回初めてなので、ぜひやりたいなっていう感じですね。
なるほど。いや、サーバーサイドとかもね、興味はあるんですけど、勉強しないですけどね。
なかなか自分でサーバー立てるとかやらないと、そのあたりわかんないこと多いですからね。
いやー、そうですよね。
まあで
ちょっと
も、
な。
AWS とかでやったら、やっぱ用意されてるものを、効率よく使うっていうのがやっぱ大事だと思うので、そういう意味で言うとあんまり、低レイヤーって言っちゃうとあれですけど、ネットワークがとか、まあOS のインストールがとかってところは、やらなくても最近はいいのかなとはちょっと思いますね。
いや、意識しないで使えるの、すごいですよね。
いや、でも効率よくできるっていうのは大事ですよね。
いや、なるほど。面白い話を聞きました。
あ、
っていうか、
いえい
なん
え。
か、私が刺激を受ける話を
あ、
聞き
い
ま
えい
した。
え。なんかこんな感じでよかったのかな、みたいな。
面白い 話だと
あ、
思い
本当
ま
です
す。
か。ありがとうございます。よかった、よかった。
なんかこれから勉強会に参加されたりとかするんですか？
そうですね。なんか、予定として勉強会は今のところ、ないですが、
あ、ないんだ。
さっき言ったインフラ勉強会
ああ、
そういうのは結構コンスタントに参加していて、
え
だいたい毎日何かしらやってるんですよ。参加されてないですよね、きっとね。
してないっす。
で、だいたい毎日1時間か2時間ぐらいは何かしらやってるんですね。で、インフラ勉強会ってインフラのことをやってるように聞こえるじゃないですか。全然そんなことなくて
どういうことっすか？マジか。
今、まさに今やってるやつ、今読み上げますけども、インフラエンジニアのための、いきなりステーキ入門
本当に書いてあるわ。いきなりステーキ入門って書いてあるわ。
っていうのを今やってるぐ
なら ん
い、
だこれ。
結構、先頭にインフラエンジニアのためのみたいのをつけたら、まあ、あと IT エンジニアのためのをつけたら何でもいいみたいなルールがあって。
なんだそれ、すごいな。
そうなんですよね。なんか、激辛入門とかあったり、あと英語とか、あと基本情報とか、勉強とかあったり、 私も2回ぐらい登壇してるんですけど、
おすごい、
あの Android 開発やってみましたみたいな、ね、
うん、
話で、その今未経験で入ったので、うん、一応入る前に勉強しとこうって思って半月ぐらい、あのその転職中の転職会社辞めた後入るまでの休みの期間が今回半月ぐらいあったんですけども、うん、
はいはい、
まあ、そこでひたすら Android の勉強を一から始めて、うん、一応リリースするとこまでは持っていけたので、まあ、それの話をしたりとか、あとあの沢渡天音さんっていう、本を書かれている、方がエンジニア、今もエンジニアやられてるのかな、ちょっとあれなんですけど、うん、あのエンジニア技術系の本を書かれている方がいらっしゃって、
はいはい、
でその人のご好意であの輪読会を、うん、あのやるっていうことを今やっていて、その沢渡さんの方に問題地図シリーズというシリーズがありまして、はいはい、あのシステム開発やる上でよくある問題とかをその地図としてあの説明してくれるたりとか、あとあのマネージャーの問題地図といってマネージャーやる上でこういうことに気をつけるべしとか、まあ、そういうことを説明してくれる本がありまして、これをそのインフラ勉強会のみんなで読んであの意見とか感想を言い合うみたいなことをやっていて、これにもこの間登壇しましたね。
あ、これディスコードなんですね。
あ、そうですそうです。ディスコードのチャンネルでその勉強会のチャンネル作ってやるって感じですね。
面白そうですね、オンライン勉強
会。そうですね、あのやっぱ結構、
うん、
敷居が高いじゃないですか、あの直にそこに行って知らない人の中で参加してってコミュ障には
懇親会の時間どうすればいい
ですか。そうなんですよね、知り合い一人もいないんだけどみたいな、うん、あるんで、結構家にいながらだとその、うん、特に勉強会ってやっぱ都市に集中するじゃないですか、東京と大阪と名古屋とみたいな感じになっちゃうんで、うん、そのオンラインだとそういう地方の方も参加できるっていうのはすごく大きくて、
確かに確かに、うん、
すごい面白いですね。
あ、いいですね、
うん、
アプリエンジニア勉強会とか作りますか。
ああ、いいですねいいですねって今軽く乗ったけど
ちょっと私も作るほどの労力ないな、
そうなんですよね、
力ないな
何やるのかなみたいなとりあえず飯行きますかみたいな感じ
はい、今度チェックしとこう。
あ、そうですね、あの参加するだけして見てるだけでも全然楽しいので、
確かに、
うん、結構モチベーション上げてくれるというか、やっぱ頑張ってる方多いので、
うん、
すごい背中を押してもらえる感じがすごいありますね。
確かに、うん、あ、みんなでツアーオブゴーとかいいな。
あ、そうなんですよ、結構あのやっぱりインフラやられてる方が多いんですけど、うん、あのコード書きたいっていう人も多くて、
うん
うん、そういう勉強されてる方多いですね。
技術書店のサークルチェックしようぜっていう。
ああ、そうそうそう。そうで、
これ前日なんだ。
オフラインの方でちょっと予定があるっていうのが、その技術書店の、なんか懇親会をやるみたいなのがコンパスにあったので、うん、それに参加を、まあ、また知り合いないんですけど、なんか LT があるって聞いて、LT あるんだったらちょっと、それを聞きに行くためにでも行こうと思って
。おぉ。
なんかめちゃめちゃ大規模にやるらしくて。
そうなん
ですか。今からだいぶ憂鬱なんですけど
。楽しみにして行ってくださいよ。
知り合いがいないなっていう
作りましょう、作りましょう。
そうなんですよね。そうしていかないといけないんですけど、うん、はい、頑張りますっていう感じです
ね。でも、フォルテさんの趣味の多彩、うん、なんかいろんな趣味にお持ちなんで、そこから仲良くなりそうですけど
ね。そうですね、今のところなんかそういう感じで仲良くなれたことはあんまり
ない。そうなんですか。
ないって言っちゃうと語弊があるかもしれないですけど、その割合としてはすごく少ないですね
あ、そうなんだ。
結構エンジニア話をすることが多い、うん、そのツイッター上とかでは多いですね。
うん、なるほど、
はい。
あ、なんか話されようとしました
か。あ、いやいや、大丈夫です、大丈夫です。あの強いて言えばまたこうやってコミュ障から逃げること言っちゃうんですけど、技術書店の打ち上げ一緒にどうですかみたいなぐらいです。
書店の打ち上げ知らないな。
多分コンパスにあると思いますけどね。
本当ですか。
うん。
俺あんま ちょっと後で URL 分かったらください。
はい、貼っておきます。
はい。
またこうやって、あれなんですよね。課題から逃げるみたいな。
ね、いやいやいやいや。大事です、大事です、はい。使えるものは使っていきましょう。じゃあそんな感じですかね、本編としては。
そうですね、すいません、なんか長くなっちゃいまして。
はい、こちらこそありがとうございます。
いやいやいや、楽しかったです。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
切りましょうか。